はい、では後半スタートしていきたいと思います。テキストの、C5 の2の続きですね。宗教や哲学の果たす役割とは、というところに入ってきます。近代科学と宗教の接点は何かということなんですが、実は、科学者とか、哲学者、文学者以外にですね、経済学者とか、理科系のね、方面の科学者の方たちの中にも、実はですね、その神とか絶対的なものの存在を信じている方っていうのはたくさんいらっしゃいます。飯田文彦さん、生きがいの創造という本でベストセラーになった方ですが、福島大学の経済学部の教授ですね。この方はこの「生きがいの創造」という本の中で生まれ変わりですね、過去の、以前の、自分の記憶のある子どもたち、というのの研究をものすごく幅広くというかたくさんの数の症例を研究されている方ですね。それで生まれ変わりっていうのはあるんだということを言っている方ですね。事例が本当に大量に挙げてある本でした。それから村上和夫さん、これはサムシンググレイトっていうことを言っているんですけれど、筑波大学の名誉教授ですね。分子生物学者ということになるんですけれど、この方は CD なんかにも吹き込まれてるし、講演会活動もたくさんされているので聞いた方もいらっしゃるかもしれません。私も何度か聞きましたが、要するにその遺伝子研究をね、していた中で、遺伝子の研究していた中で、ヒトゲノムっていうね、人間の遺伝子っていうのは今全部解明されたっていうふうに言われているんですけれど、解明する、つまり読み解くことができるということは、それを書いた人がいるっていうことですよねっていうことをね、言われています。誰が書いたんでしょうかっていうことですね。こんなに緻密な人間の体の設計図になるような遺伝子情報っていうのを誰が一体書いたんだろうかというところから、そのサムスイング・グレイト、何か人間を超えた絶対的なものの存在があるとしか考えられないっていうふうなことをね、言っていらっしゃる方です。現在は笑いと遺伝子と病気の関係とか、祈りと免疫の関係なんかの研究があります。祈るってことがね、祈られることも祈ることも、どちらも免疫をすごく上げるってことを、今科学的に立証しようとね、していらっしゃる方ですね。からアメリカのオレゴン州、スピンドリフトっていうね、団体がありまして、祈りの効果を実験する組織っていうふうに言われています。もう10年以上にわたって祈りと麦の発芽、成長の違いなどを科学的に実験し続けている組織ということですね。こういうところがあるんですね。はい。参考資料の方に、移っていきます。魂とは一体何なんだろうかっていうのを、心理学者という立場から河合駿さんが、魂とは物と心の切断から漏れてきたものっていうふうに定義してるんですね。だから人間の体と心の終焉である死と深く関係するし、したがって宗教とも関連してきますよというふうなことを書いていらっしゃいます。あと禅のお坊さんでね、仏教学者でもある鈴木大拙さん、有名な方ですね。この人が書いた「日本的霊性」っていう本があります。これがなかなか面白いんですけれど、対立する精神と物質の奥に、今一つ何かを見なければいけない、二つのものが対峙する限り、矛盾、闘争、相克、相殺などということを免れない。何か二つのものを包んで、二つのものが二つではなく一つであり、また一つのものが二つでもあるということを見るものがなくてはならぬ。これが霊性である。つまり霊性っていうのは、魂と言い換えることもできるという意味ですね。はい。そういうことをおっしゃっています。から、1989年から1941年まで生きたフランスの哲学者、アンリ・ベルグソン。物質と記憶、精神のエネルギーっていう本を書かれた方なんですが、これがもう本当に、この19世紀、 最大の名著だったっていうふうに言ってる方もいる本ですね。こうあらゆるところで体を超えてそれ自体新たに想像 していく行為、想像するこの何者かが自我であり魂であり精神であると。このアンリ・ベルグソンという方はね、脳 と、意識っていうのを全く一緒だっていうふうには、一緒ではないということを証明した方なんですね。実は意識は確かに脳とつながってはいますが、だからといって脳が意識の細部のすべてを描くとか、常識は脳の機能だということにはならない。観察と実験、つまり科学によって我々が認識、確認できるのは脳と意識の間に何らかの関係が存在するということだけですと、ということを言い切ったのがこの物質と記憶っていう本です。名著と言われていますね。はい、結納論でね、とってもヒットした養老孟司さん、脳は確かに物質的存在だけども、物質的な存在なんだと、だから物として取り出すことができます。しかしその重量を測ることももちろん物ですからできるわけですね。ところが心は実は脳の作用であって、つまり脳の機能を指している。したがって心臓というものから循環という作用ないし機能が出てこないように、脳という物質から機能である心が出てくるはずがない。言い換えれば脳と心もまた同じ何かを違う見方で見たものなのであるということを言ってるんですね。難しいですね今脳科学者とか、全体的に科学者って言われる方たちの中で、こう2つの立場があるっていうふうに言われてます。精神的な働き、心の働きっていうのは今まだ分かってないけども、脳科学がどんどんこう進んでいて究明されていったら、脳を調べることでその人の精神構造は全て分かるようになるんだ。つまり脳を調べれば心は分かるっていうふうな立場に立つ人と、仮説としてそういう仮説のもとに研究はしているけれども、心と脳はそのままイーコールではないんじゃないかっていう考え方をとってる科学者と、2つあるっていうことですね。どちらの立場にいる方が喋っているのかってことはこう見定めながらこう聞いていく必要があるかなというふうに思います。これは実はどこでしたかね、病気のところで喋ったのかな。以前に人間機械論という話をねしたことがあるのを覚えていますか。人間は機械なんだよっていうね考え方に立って今の医学っていうのは、成り立っていると。で全て今の病気もそうですし精神的な病も全て物質に置き換えよう、つまり脳であったり心臓であったり、それぞれの臓器、そういうものを調べていけば全ては分かるっていう、これの大元が人間機械論っていうものから出てるんだよっていう話を以前にしたと思います。まさにここの脳科学の部分でもですね、人間機械論的な、つまり今のスティーブン・ホーキン博士のように死んだら全ては終わるんだと、肉体が滅んだ時に全てのものは、全ての人間の精神活動っていうのは全部終わるんだっていう考え方っていうのはこの人間機械論から来ているわけですね。でも そうじゃないかもしれないっていう立場をね取る科学者と大きく今2つに分かれているっていうふうに言えるかなというふうに思います。どうでしょう、皆さんはどう思いますか。脳が腐って朽ちちゃったらそれで魂はなくなるんでしょうか。ということは当然死後の世界もないわけで、死んだらそれで終わりってことなんですよね。どう思いますか私も長い間ねそういうふうに思ってきましたね。人間機械論のなんか影響をいつの間にか自分も受けていたんでしょうね。そういうふうに思ってきましたね。はい、資料の次のページいきますね。スピリチュアルということについて、 このテーマでこの講座を作るときにいろんな人にね聞いてみました。スピリチュアルという言葉を聞いてどういうふうに感じる。ある友人がその人の信じているもの、生きていく指針とする指針となる、それがあれば生きやすいものっていうふうなことをね言ってくれた友達がいるんですね。はい、ああなるほどなとその時思いました。だからその人によって違うってことですね。あと、キュプラーロスってこれも有名な方です。死ぬ瞬間っていうあの本を書いた方で、死にゆく人々との対話っていうのをものすごいたくさんしながらこの本を書いた人ですね。で、彼女は私は死後生を信じているのではなくって科学者として分かっているのですっていうふうなことをね最後の頃言っていらっしゃいます。また先ほども出てきた河合駿さん、ユング派の心理学者ですが、死と生の接点という本の中で、死後生そのものの存在については我々は判断を保留すべきであると筆者は考える。ただここで非常に大切なのは、このような瀕死体験、臨死体験とも言いますね、した人はその後死を恐れなくなるという事実である。死はその人の中にしっかり位置づけられ受容されたのであるということを、ね、書いているんですね。臨死体験をした人の話ってのはよく聞きますね。なんか本当に危ないところまで行ってもう本当にそのまま死んでも不思議のないような事故とか、まあ、ご病気とかだったけども、でサンズの川を渡ってみたいなとか、それとか中には、病室の天井の上の方から横たわってる、もう今にも死にかけてる自分の姿を見たとかね、そういう方もいらっしゃいますね。でそういう体験をした人たちっていうのはもう皆さんが言われるのがその後死を必要以上に恐れなくなったってことなんだそうなんですね。これも不思議ですね。死というものを自分の中で一度体験することで、臨死体験することで受け入れていったということになるんでしょうかね。はい、深井二郎さんっていうねエッセイストがいます。その中でちょっと面白いことを書いてたんですね。見えないもの、証明できないものの時代になった。私たちは普段日常生活の中でそういう祈りとか呪いのエネルギーを感じているのではないでしょうか。背中の視線を感じてふっと振り向くと知り合いがいたとか、誰かのことを考えていたら電話がかかってきたとか、可愛い孫からのプレゼントのマグカップだったとしたら、それが割れちゃったとしたら、同じ形の同じ柄のものを代わりに買ってこようと思うでしょうか。まず思わないと思うんですね。で、それはなぜでしょうかっていうことなんですね。マグカップが大事だったんじゃなくて、マグカップの中に込められたその孫からのプレゼントという思いが大事だったわけですね。で、思いっていうのは別にそのマグカップの中にはないのに、でもそのマグカップが象徴としてそれを見て、あいつからもらったマグカップやっていうふうにニコニコとこうしてた。で、それが壊れたからといって同じものを買ってこないのはなぜだろう。本当にこれも不思議ですよね。物が大事だったわけじゃないってことですね。思いが大事だったということですね。はい。あとユマニチュードケアって言ってフランスで開発されて多くの驚異的な結果を出してきた。認知症の人を病人ではなくあくまで人間として接することで、認知症の人と介護者に信頼関係が芽生え、周辺行動が改善する効果があるといいます。実際にユマニチュードを試した家族から驚きの声が、上がっていますというような記事も載せています。つまり、事柄物質ではなく思いが人を変えていくという、これは一つの大きな例なわけですね。医療で例えば薬を飲む、例えば運動機能を上げるようなリハビリをするということ以外にですね、目を合わせる、あなたのことをちゃんと認めてますよっていう笑顔を送る、視線、いきなり上から手をつかまないとかね、あなたは私を尊重して、私はあなたを尊重してますよっていうことが相手に伝わるような、仕草、表情、 言葉がけ、そういうものが相手を癒していくっていうこと、これはまさに見えないもの、見えないもの、形のないもの、証明できないものが実際結果を出しているという一つの、まあ、例なわけですよね。今の時代そういうふうになってきてるんじゃないかっていうことを言う人が今たくさんいます。はい、国民調査であの世があると信じる人の割合というちょっと面白いグラフがありました。これがですね、1958年には男性 17%、 女性 23% ぐらいしかあの世があるっていうふうには信じてなかったのが、なんと2008年になると、男性で 32%、 女性では 44%の人があの世があるっていうふうに変わってきてるってことなんですね。これはどういうわけなんでしょうね。次の資料もこれもちょっと面白いんですが、神の存在、死後の世界に対する見方、2000年のこれは資料ですが、ですね、神の存在を信じるっていうのが緑、あ、ごめんなさい、青のこの、折れ線グラフですね。でエジプト、ヨルダンなんかはもうほぼ 100% 神は存在すると。でずっと右へ行くとだんだんだんだん落ちてきて、一番最後のベトナムが2割を切っているということですね。もう人口のうちの 80% 以上のベトナム人は神がないと言っているということですね。で存在しないという赤い線、これもベトナムぐっと最後に上がっているのが分かりますね。ところが日本はどこにいるかっていうと、後ろから3つ目、ベトナム、チェコの次が日本なんですけれど、存在する、存在しないがだいたい半々ぐらい、45% ぐらいで半々ぐらいみたいな感じなんですけどね、この黄色の折れ線グラフを見てください。わからない。このわからないっていうのがなんと日本ダントツにトップなんですね。すごいですよね。でその次に高いところ見てみるとリトアニアですか。リトアニア、あっと思いましたね、これ見た時。リトアニアって確か自殺率の高い国ですよね。わからない。これその次のグラフも見てください。死後の世界、これもですね、死後の世界があるかないかという話ですが、エジプト、インドネシア等は 100% に近くあると。ベトナム、セルビアとかエストニアとかこの辺りは、ないという方が高くなっているわけなんですけど、日本がですね、後ろから2、4、6、10個目ぐらいにある日本、これがまたなんとですね、わからないがダントツ1位なんですね、黄色のグラフです。そして2位がリトアニアと。なんかこれはちょっと考えさせられるあのグラフだなっていうふうに思いました。日本人ではこういうことを考えない民族なんでしょうか。わからない、わからないままでいいという、そういう民族だということなんでしょうかね。とっても不思議な気がしました。ベトナムがね、極端にその死後の世界や神の存在を信じないっていうのは、やっぱりベトナム戦争が影響しているんでしょうかねっていうふうには感じます。はい、次の資料いきます。祈り、占い、まじないについてってことですね。いきなり源氏物語が出てきていますが、源氏物語の時代っていうのは、読むとよくわかりますが、祈り、占い、まじないっていうのが生活と密着してあった時代ですね。夕顔の巻というところを読むと、源氏の元恋人であった六条の宮住処の生き霊に夕顔が殺されるっていう場面がね、あるんですね。もうここは本当に今読んでもなんかミステリー小説を見てるような感じで、もう手に汗握る、もうヒヤヒヤドキドキするようなね、そういう描写がなかなか素敵なんですけれど、この源氏物語の時代っていうのは当然こういう祈りやまじないや呪いやということがね、当たり前のように生活と密着してた時代なんだなということを、この夕顔の巻を読むと感じますね。それから、故郷70年と柳田邦夫さん、民芸学の方ですね、が書いてる 14歳の思い出話で、亡くなった祖母の魂を見た話ということをね、書いています。祈りの研究、中村雅彦さんという心理学者であって、小神屋でもあるというちょっと変わった方ですけれど、量子物理学で言われている物質は心によって影響を受けるとか、意識と物質の融合というような論議が今なされていますが、おそらくその流れになるそちらからのアプローチは、まあ、非常に有効だと思いますと。つまり量子物理学の方からこの祈りに対する研究とかがもっと進んでいくんではないかっていうふうなことをね、言われている方です。先ほども出てきました村上和夫さんですが、人は何のために祈るのかっていう本を書いていらっしゃるんですね。で、ここが面白いなと思ったのは、古今東西、祈らない民族はなかったっていうんですね。どんな民族も、それアフリカであれ、中近東であれ、どこであれ、そして時代がどんなに遡ろうと、祈らない民族はなかったっていうのは不思議ですよね。で、どうして祈り続けてきたのかということについて、自分の思いを叶えるためっていうのはもちろんあるでしょうけれど、心が安定する、ぶれない生き方ができるためっていうね、そういう目的で人は祈ってきたんじゃないかっていうふうなことを言われています。はい。祈る力は、祈る心は治る力っていうラリード氏っていうね、医師が書いた祈りのリラクゼーション効果の、科学的証明っていうふうなことも言われています。はい、次のページいきます。祈りの力、公職研究所というところが、1988年の、こんな実験を挙げてありました。これは面白いなと思いましたが、心臓治療ユニットに入院した398人の患者さんを2つのグループに分けて、A 群は祈ってもらうグループ、B 群は祈ってもらわないグループ、っていうふうにね、ほぼ同じぐらいの人数ずつに分けたっていうんですね。で、もちろん、無作為に分けているわけですね。しかも、患者本人はもちろん、医師や看護師たちにも、その A グループが誰で、B グループが誰でってことを知らせていないんですね。で、知らせると、心因効果が生じる、恐れがあるからですっていうことで、次に祈ってもらうグループに対しては、祈ってくれる人たちを全国のローマカトリックとプロテスタントの教会から募集して、1人の患者に対して5人から7人を割り当てましたということです。で、祈ってくれる人たちには患者の名前と病状を教えて、その人たちのために毎日祈ってくれるように依頼したと。で、祈り方については特に何の指示も与えなかったということですね。で、その結果がですね、なんと驚くべきことが分かりましたと。祈ってもらった患者 A 群の方が祈ってもらわなかった B 群に比べて病気の進行が明らかに遅かったのですっていうことがそこに書いてあります。すごいですよね。これかなり差がありますね。で、この実験によって心が遠くの出来事に影響を及ぼすことができるということ、つまり祈るという行為が何百マイルも離れた心臓ユニットにいる患者の症状に影響を及ぼすことができるんだということが明らかになったということですね。このウィリアム・ノーラン医学博士は、おそらく我々医師は1日3回祈ることと処方箋に書くべきなのだっていうようなことをね、おっしゃっているそうです。はい。あと、おまじないの魔力っていう本があって、一応おまじないについてもちょっと読んでみました。そしたら千羽鶴とかね、てるてる坊主もおまじないの一種であると。つまり願望、祈りを形にしたものがおまじない、もしくはお守りということなんですね。で、エミール・クーエというフランスの心理学者、自己暗示の創始者と言われているもう超有名な方ですけれど、この方が、例えば高校の時流行った音楽を聴くと当時のことを思い出して懐かしくなるとか、いい気分になるとかね、そういう感情のコントロール、最高のコンディションに自分を置く一つの方法としてね、アンカリングっていうのがあって、これが要するにエミル・クーエが言った自己暗示っていうのが発展して今 NLP っていう、コーチングの一つの手法なんですが、そこでアンカリングっていう言葉で使われているということです。そういうふうに考えると、 おまじないとかジンクスとかって、要するに自分のね、心の安定を作るための、まあ、ものだって言われたら、ああ、なるほどなっていうふうに私もすごく納得がいきました。例えばイチロー選手とか有名なね、活躍していらっしゃる大リーガーの方とか、まあ、スポーツ選手などでも、オリンピックで金メダル取るような方たちっていうのは、自分の心をこう安定させるためにいろんな方法を持っているんですよね。バッターボックスに入った時、入る前から入った時の仕草から、動作から必ずいつも同じことをやってるという方たくさんいます。で、それで自分の気持ちを落ち着かしているということですね。つまり自分のパフォーマンスをいついかなる時も、最高のものとして発揮できるように、精神状態を落ち着かせるための一つのやり方が、このアンカリングっていう言葉であったり、お守りであったり、月であったり、ジンクスであったりっていうものと結局一緒なんだというふうなことをね、この浅野八郎さんというのはおまじないの魔力の中で書いていらっしゃって、あ、それならわかるなっていうことをね、とっても感じました。私たちの心っていうのは本当に、ちょっとしたことで動揺したりとか、ちょっとしたことで、恐れにおののいたりとかしてしまいます。心コロコロっていうぐらいでも、もう瞬間瞬間に変わってるんですね。で、どんなにこう嫌な気分だった時も、好きな恋人から、一本電話があっただけで、もう急にルンルンとこう、アップしてしまったり、逆に、とっても今日は機嫌よく朝からいい気分だなと思ってたのに、テレビで悲惨なニュースを見ちゃった。もうそれから、ああ、と思っても気分がね、ドーンとこう沈んでしまった。っていうふうに、私たちの心っていうのは、もう常時変化を見せています。で、その時に、このてるてる坊主だったり、ジンクスだったり、お守りだったり、いろんなものの力を借りながら、自分の心を安定させていく、あ、そういうものとしてあるんだなっていうふうに、とっても強く感じました。必ずしもだから迷信だとか、そんなのはおかしいとかいうものではないんだなっていうことをね、感じました。はい。テキストの方はまあこういう感じで終わっているんですけれど、これを初めて元気塾でやった時に、その死後の世界を信じていますか、信じていませんか、それはなぜですかっていうふうな討論テーマで皆さんに話し合っていただきました。で、もちろんその中には、もう死んだら全てが終わりっていうね、 そのさっきのスティーブン・ホーキンさんのような方もいらっしゃったんですね。ところが、一人こういう方がいらっしゃいました。知的障害者の息子さんを抱えるお母さんで、もう本当に大変だった。かなり重度の知的障害の子供さんだったので、生まれて1歳、2歳、3歳と、小さい頃、もうこの子の将来はどうなるんだろうかと思って、もうとっても辛かったし、もう毎日泣き暮らしてたぐらい辛かったって。で、そんな状態でね、ずっとその息子さんと暮らしてこられて、で、ある時に、人間は何回も何回も生まれ変わるんだっていう話を聞いて、初めてそれで救われる気がしたっていうんですね。で、死後の世界がなくって、死んだら全てが終わりだとしたら、あまりにも不公平じゃないかって、あまりにも息子はかわいそうじゃないですかって、何の罪もないのに突然こういう体で生まれてきて、人が人並みに味わう幸せも、恋愛もデートも、それから、人並みに働くこともままならない、その息子の日常生活を見ててかわいそうでならなかったって。で、その時にね、人間は生まれ変わる、何回でも生まれ変わる、そして生まれ変わって、またより良い魂となって、次のね、生を授かるんだって。で、次は障害者で生まれてこないかもしれない。どんな形で生まれてくるかは全くわからない。それはね、今のこの 今世生きてる中でその彼がどれだけ前に進むかだっていうふうなことを聞いた時に初めてね救われるっていう気がしたんだそうです。なので私は死後の世界があるかないかはどうでもいい、それを立証しようとも思わない。でも私はあるっていうふうに信じた方が、息子との生活を笑って過ごせる、幸せに過ごしていくことができると思ったので信じることにしたんですっていうふうに言われた方がいたんですね。すっごくよくわかるなって私は思いました。というのは以前私はね若い頃もう本当に傲慢で嫌なやつでした。仕事上 の部下に対して「だってお前はこんなバカなん?」とか「なんでこんな簡単なことができへんの?」とかっていうそういうね苛立ちを実は常時持っていたんですね。で人間には能力に差があるとか人は違うとかもう理屈でいろいろ言われてもとっさに込み上げてくる苛立ちイライラっていうのがもう自分でも嫌でしょうがない。なぜそんな風に偉そうになんか人のことを見るんだろうか、そういう自分はおかしい、これは傲慢だっていくら頭で分かろうとしてもダメなんですね。もうイライラって部下が失敗したり部下が仕事がうまく進まない時に、もう瞬間にイライラが出ちゃうわけです。でその自分のそういう傲慢な部分っていうのを私はも自分でも持て余していて、これどうしたらいいんだろうかっていうふうにね悩んでた時期があるんですね。で私もその時にその知的障害のね息子さんを抱えたお母さんと同じように人間は生まれ変わるっていうね話をねある人から聞きました。で正直本当にびっくりしたんですね。で人間の魂は昔獣みたいな時代がある、人を殺したり盗んだりそういうことを何とも思わない野蛮人みたいな時代があるんだと。でそれがどんどんどんどん生まれ変わりを繰り返していきながら、あそういうことはしてはいけない、人を傷つけることは本当に悪いことなんだということを学び、そしてまた人を羨むことは醜いことなんだ、悲しいことなんだということも学び、いろんなことをこう学びながら魂が成長していく、その長い成長過程の中の今自分はこの位置にいる。でその位置にどこにいても、それは前世の自分がそこまでの階段を上ってきてくれたから今自分がここにいるだけの話であって、もっと下の方の階段にいる人と私の違いは何もない。つまりその人もその今世でどれだけその階段を2つ3つ4つと上って次の人にバトンを渡すか、その価値においてはどの位置にいる人も全く平等で何の違いもないんだ。でそこにいるのは偶然、前世の自分が頑張ってくれたから今自分は3号目か4号目か分かりませんけれどそのあたりにいる。で9号目10号目の近くにいる人を羨む必要もなければ、1号目2号目あたりでうろうろしている人をバカにする必要も何にもないんだって、人は生まれ変わるからねって、っていうふうな話を聞いたときに、初めて私はですね、釈然としたんですね。そういう仕組みになってるのか、いや、それはどうかわかりませんよ。でも、もしそれが本当だとしたら、私は人のことを、侮蔑したり、馬鹿にしたりすることは何にもないんだっていうことが、自分の中でストーンとこう、腑に落ちたんですね。で、それから本当にそういう部分がほぼなくなっていったというか、そういう苛立ちが本当になくなっていったんですね。で本当不思議な体験をしました。なので私は生まれ変わりを信じた方が自分にとって生きやすい、人へ余計な苛立ちを感じなくて済むということをまさに体感したわけです。 ですので、私はその後、生まれ変わりを信じることにしたんですね。その方が精神衛生上いいと いうことで、そんなふうに私は決めました。で、だからこのセクションをお話しするとき、いろんな立場の人がいる、いろんなことを信じている人がいる、何を信じてても構わない、要はそう信じることで自分が生きやすいかどうか、そういう物差しで見たらどうでしょうかっていう話で終わるようにしています。で、なので死後の世界は全くないという方が生きやすいという人はそれでいいということですね。でも私はこういう過去にこういう経緯があったので、生まれ変わりを信じる方が私にとっては生きやすいかなって今思っているということです。はい。なんかちょっとね、恥ずかしい 過去の話をしてしまいました。本当、あの頃の私は嫌なやつだっただろうなと 自分でも思い返して思います。はい。ということで、今日は、ちょっと長くなってしまいましたが、今日の課題、魂の健康について、今自分が思っていることを書くというのが課題です。魂というものの存在をあるとかないとか、何でも構いません。今自分が思っていること、できたらなぜそういうふうに思うようになったのかということも書いていただくと嬉しいかなと思います。よろしいでしょうか。はい。今日は魂の健康ということについて一緒に学んできました。まだまだこの部分はね、いっぱいいろいろ伝えたいこともあるかなと思いますが、今日はこんなところで終わっていきたいと思います。さて、いよいよ次回は基礎講座の最後の回となります。13回目、介護と認知症のところですね。基礎講座だけの方、次回で終わりということになりますが、ここまでの13回のこの講座、とっても内容濃いので、何度も何度も繰り返して、ぜひ自分の身につけていただきたいなというふうに思います。一番最初に言いましたように、この基礎講座で身につけていただきたいことは、健康を考えていく上での幅広い視点ですね。まず13の切り口に分けましたが、こんなふうな幅広い視点から、自分の基礎的な知識をまずつけていただくことですね。基礎的な知識っていうのは、国が言ってることはどうなのか、一般論はどうなのか、それに対する、大きな反論はどういうものがあるのか、その根拠は何なのか、みたいな、そういう視点から、いろいろな資料を取り上げてきたわけです。で、それをもう一度その視点から見直しながら、なぜここで、この講座ではこの資料を取り上げたんだろうか、この資料の、どこに価値を置いたんだろうか、そういうふうな視点から、つまり健康リテラシーの視点からですね、見るということが一つ、ありますね。もう一つ、つまり健康の知識を幅広く身につけるということが一つ、もう一つがその、中でこのそれぞれの情報の価値、評価、自分にとっての取捨選択、そんなことをこう取り入れながら一緒にやってきているので、そういう角度から、これまでの回をもう一回また見直していただくのもいいんじゃないかなというふうに思います。はい。では、次回最後の講座を、基礎講座の方にとっての最後の講座をお楽しみに、1週間後にまたお耳にかかりたいと思います。ではさよなら。